誰でも高ぶる者は低くされ、ひりくだる者は高められる。日曜日礼拝に来ると、まあ、大体座る場所っていうのが人によって決まっていたりする。どこでも そういう感じですよね。先日亡くなられた鎌倉さんは、あそこの席、ベンチ一番後ろ、向かって右側の内側っていうのが定位置でしたけど、まあ、誰が決めたわけでもないんだけど、なんとなく、礼拝の時は定位置がある。そんな感じがいたしますよね。ところが、例えば、牧師就任式とかで、よその教会に出かけると、まあ大体この前の方の席はガラガラなんですね。後ろがいっぱいになる。この辺はほとんど誰も座ってないっていう状況ですよ。面白いなと思うんですけど、これコンサートだったら一番高い席ですからね。アリーナ席、S 席ですよ。ね、よっぽどクリスチャンとケチなんだねと思って安い席しか埋まらないっていう、そういうことかなと思うんですが、でもひょっとしたら、このね、今日読んだルカ福音書のイエスの言葉なんかが、そういう行為を、まあ、ある意味正当化するみたいな、そういう勧めのようにも読めなくはないっていう、厄介な箇所だなと思うんですね。書いてあることがこういうことだったんですよね。宴会、婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。なんて書いてあるわけでしょ。なんでイエスはこんなことを語ったんだろうなって、ずっと私は変だなと思ってたんですよ。不思議でした。まあ、イエスに従う人たちに謙遜の勧めをしている。まあそうかもしれない。もともと今日お読みいただいたように、これは箴言にある言葉ですから、箴言というのは昔の人たちの格言とかね、知恵を集めた短い文章の塊ですから、そこには知恵がぎっしり詰まっている。そしてその中に今日のようにね、招かれた者は末席に座れということが書いてあった。だからまあイエスもそれを言ったのかもしれないんだけど、でもイエスともあろう人が随分陳腐なことをね、つまりまあ箴言に書いてあるような事柄をただここで繰り返しただけで満足するっていうのは変だろうと、イエスらしくないとずっと思ってたんですね。で、この箇所、今日読んだルカの福音書のこの箇所っていうのは、実はルカにしかない話ですね。つまり他の福音書では取り上げてないということなんですね。で、そう考えれば、ルカにとっては、どうしたってこれは私の福音書に書き留めなければならないという強い思いがあって、ここにそれを取り込んでいる。そういうふうに考えていい箇所だと思うんですね。で、ルカに特別な箇所っていうのはこの14章の一節からなんですよ。一節にあるのは安息日に水舟の人を癒すという話です。そしてその後7節から今日読みいただいた客と招待する者への教訓というのが続く。でもその後15節から大宴会の例えというのが入ってますが、これはマタイも書いてある話なんですね。だからこの14章の1節から14節までの話というのが、ルカだけがどうしてもこう書き加えたいと思って書いた箇所。ということは、この1節から14節までを通してルカの意図みたいなものを見ていったら、どうしてイエスのその陳腐な話がここに入っているのかということの意味がわかるかもしれない、そういう箇所ですね。じゃあこの物語はどういう状況で始まったかというと、1節14章1節にイエスは食事のために パリサイ派のある議員の家にお入りになったと書いてあった。そしてそれが安息日だったということですよ。有力者、パリサイ派。パリサイ派は大体イエスの論敵として描かれるケースが多い。でもまあ、すごい数いたわけでしょうしね、パリサイ派っていうグループに属する人っていうのはたくさんいたわけだから、みんながみんなイエスに敵対していたわけではないでしょう。イエスの話を聞いてみたいと思う人も中にはいた。で、まあ、この人は誰なのかわからないけれども、イエスを食事の席に招くっていうことが行われていた。その人は議員だったとわざわざ書いてある。そして安息日だったという。これがこの情報ですよね。で、そこにまあイエスが出かけていって食事の席についている周りの人たちは、まあおそらく大半がそのパリサイ派の友人たちだと思われる。で、イエスが何者なのか、なんか最近こうよく名前を聞くやつだとか、ちょっと生意気なやつだとか、本当にこいつはその神の子だと言ってるんだろうかみたいな、そういう、まあ、ざわついた眼差しといいますかね、がイエスにずっと注がれているっていう、そういう状況ですよ。さっき言ったみたいにパリサイは全員がイエスの敵だとは思わないけれども、でも大概は自分たちこそ神の言葉を正しく解釈できると思っている人たちだから、イエスって一体どの程度のやつなのか、この際じっくり見てみようみたいな、そういう中にイエスはこう進んでいって席についているわけですね。それが多分この場面の背景なんだろうと。そしてそのイエスの目の前に水腫を患っている人がいたっていうね、どっかこう腫れ物ができているっていう、旧約聖書に、清いもの、清くないものの、このリストが、まあ、特にレビ記なんかにはありますよね。で、あれ読んでみると、まあ、なるほどなというか、単純だなと思うのは、要するに目に見える病気は非常に毛嫌いされているっていう、そういう特徴があります。目に見える部分、例えば手足が不自由だとかね、それからこの人は目が見えないとかね、あるいは皮膚病、体の何かどこかに欠損がある、そういう目に見えて明らかに病気であるとか何か不具合を抱えているということが生徒族でいうと族の方、まあ、汚れに属する側として簡単に見られていくわけです。まあ、そうでしょうね。あるいはその、集まりの中で規制を発してしまうとか、まあ、じっとしてられないとかね。今でも、例えば幼稚園の現場では、そういうお子さんが増えていると言われているわけですけども、そういうような、明らかに目に見えて、違う行動を取りがちな人たちも、悪霊に疲れているって簡単に烙印を押される、そういう状況ですよね。逆に内臓の病気なんていうのは分かんないわけです。どんなに深刻なことを抱えていても表に現れてこない限りそれは分からないわけだから、内臓の病気で差別されている人というのは旧約のリストにはないんですね。面白いですよね。とってもそういう点では単純です。で、この食事の席に水腫を患っている人がいる。それは目に見えてわかるわけですよね。だから、まあ、この人がどういう人だったかは全く触れられてないけれども、水腫を患っているとしか書かれてないけれども、でもその人がこの食卓に一人いたっていうことが事実として取り上げられている。それがどういう意味を持つのかは、多分この話全体に関わってくるんだと思いますよね。そもそもこれが食事の席だったっていうことはとても重要です。食事の席っていうのは単なる食欲を満たすための席ではなくて、 今でもそうですかね、会話を楽しむために設定されるものですよ。だから親しい人を招いて、会話を楽しむ、まあ、もちろん食事も楽しむんだけども会話を楽しむ、あるいは偉い人、先生と呼ばれる人を連れてきてありがたいお話を聞く、それを共有する、そして時にはこう話し合うみたいな、そういう知恵を高めるための特別な場所。イエスにとっての食卓というのは神の国の目に見える今ここで行われる印だというふうにイエスは捉えているわけですが、それも背景にはユダヤ教で食事を共にするっていうことがどれだけ重んじられてきたかっていうことがあって、初めてそういうイエスの再解釈っていうことができているわけですよね。だから食事の席っていうのはそういうとても大事な場面である。そこにイエスが招かれ、そして追従の人もいて、イエスに敵対する者もイエスをいぶかしむ者たちも大勢いたっていう、それがこの場面設定ですよね。でイエスが常にこう、まあ、見張られているというか、ジロジロ見られている、こいつは一体 何をするんだろうみたいな目で、好奇の目で見られている、その中でイエスは周りの人たちに対してね、自分の息子が、あるいは牛が井戸に落ちたら、あ、今日は安息日だからと言って助けないなんていうことがあるだろうか、誰だって助けるんじゃないかっていう話をするわけですよ。で、その問いには誰も答えられない、その通りですなんて言えないわけですね。そういうイメージというか、そういう空気が満ちている食事の席だっていうことでしょ。誰もイエス様おっしゃる通りですなんて言わない。で、誰もいないので水死の人をイエスは癒すわけですよね。病気の人を癒すっていう医療行為は安息日には行ってはならない仕事に属するから、安息日違反ということをイエスは公然としたわけですが、でもその時に自分の息子だったらどうするんだよ、自分の牛だったらどうするんだよっていう話をしながら癒していた。で、誰も何も答えない、そういう状況の中で彼らに招かれたんだったら定席につかない方がいいよっていうわけです。非常にこれ唐突に聞こえますよね。でもそれは唐突なことではない。食事の席で追従の人がいて、その人が癒されるということと、招かれたなら定席につかない方がいいよっていうのは、やっぱ同じことをイエスが言っているんです。そう考えるべきでしょう。全く違う話をしたんじゃなくて、同じトーンで話されている。それだけじゃなくて、招いてくれたその家の主人イエスに対して、まあ好意的だから招いてくれたんだと思うんだけど、その人に対しても、宴会を催すときはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさいとまで言っちゃうわけですよね。絶対イエスって空気読まない人ですよね。で、まあそこが魅力なんだけども、そういうふうに言うわけです。なぜなら彼らはあなたにお返しできないからだ、お返しできないことをしてあげるということは幸いなことなんだっていうふうに言うわけです。で、そこまでがルカがどうしても自分の福音書に書き留めたかった内容ですよね。で、ルカはこの話も含めて全部を9章51節の後ろに置いている。9章51節っていうのはイエスがエルサレムに向かって最後の旅を始めよう、さあ行こうと言ってエルサレムに向かって進んでいくっていうのが9章51節で、ルカ福音書の構成からいくと、そこから長いこの十字架での苦難までの最後のイエスの旅が書かれている箇所なんです。イエスの人生の最後の何週間なのか何日なのか、まあ、そこから始まっている。その中、その旅の中にこの話、この特別なルカしか書いてない話が含まれているんです。だからこれは決してその、なんて言いますかね、 幕の内のちょっと本論とは離れる、気分転換のお話とか相話とかっていうそういうものではなくて、イエスの最後の道行きの上で絶対に必要な一つの話の塊だと僕は考えてここに入れている、そういうことですよね。で、この時の場面設定がさっき言ったみたいに食事の場面、最も大事な友愛を表す場面であり、英知を広める場面であり、イエスにとっては何よりも神の国の先取りの場面、そこにこの話が乗っかっていると、そういうことなんですよ。そう考えると最初の疑問、つまりなんでイエスはこんな陳腐なね、定石につかない方がいいよ、後からあなたは末席に行ってって言われたらかっこ悪いじゃんかっていうような、そんな話をわざわざイエスがここで持ってくるんだろうかっていう、そのことに対する違う答えが見えてくる。どういうことかっていうと、人間っていうのはどこまでも自分のことしか考えないんだっていう、その事実が見えてくる。つまり招かれたものは真っ先についた方がいいよってイエスが言った、なぜならそうすることが後から、いやいやあなたはもっと神の定石に行ってくださいって言われる方がいいわけですからね。だから真っ先につきなって言っている、神言ではそう言っている。だからそれを取って真っ先につくっていうことは、言ってみれば救いの切符を手にすることだ、後から定石に招かれるんだからっていう、そのために末席が人気になるっていう、それがいかに陳腐なことかって、なんと漫画チックなことかっていうことがよくわかる。そんなことイエスは言ってないんです。謙遜の勧めじゃなくて、謙遜、本気で謙遜して末席につくならそれは意味があることでしょうけど、そこに座っていればやがて定石の方に招かれ直すんだから、今からまず末席に先に座ろうみたいな、そういうことが見え見えな状況で、だから安い席が一番先に待っていくっていう、それは違うでしょと、本末転倒だよっていうこと、つまり逆の勧めがここに見えてくる。いつでも自分第一であることへの、まずそれ自体が問題だっていう告発が一つ。もう一つは、ここが友愛の場である食事の席だったということ。で、そこに、イエスを招いたのがファリサイ派の議員だということも一つの驚きだけど、よくイエスなんかを招いたねっていうのも驚きだったけど、もう一つの驚きは、その場に水手の人がいたっていう事実です。この水手の人が、招いてくれた主人とどういう関係だったのか、聖書は何も書いてない。だからわからない。もしかしたら極めて親しい友人だったかもしれないし、そうではないとしたら、少なくとも食事の席に病気の人を招き入れるということが宗教的に意味があるということを理解していた可能性がある。病気、さっき言ったみたいに病気は単純に神に嫌われている証拠であると考えられていた。だから目に見える何かがある場合には明らかにあなたは汚れていると言われたっていう。同じ病気でも目に見えない内臓の病気とかは汚れにはつながらないのに、見かけ上病気であることに対しては即決して汚れていると言われていた。それは神から嫌われているからだっていう。そういう常識の中で、でも食事の席に水腫を患った人を招き入れるということは、ひょっとしたら当時のユダヤ教のセーフティーゾーンを確保するという意味があったかもしれない。貧しい人、病気の人、汚れた人も招くことがあなたの徳になるのだっていう、あなたの徳を立てることになるのだっていう、 だから彼はそれを招いていた可能性があるということですね。詳しいことは何もルカ福音書は書かないからわからないけれども、想像するその可能性もある。つまりさっきと同じです。やがて定席に招かれるであろうことを見越して末席につくのと、やがて救われることが確実になるために病気の人も食事の席に招いておこうという、そういう安全牌として機能した可能性があるということですよね。だからイエスは招くのであれば、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人こそ神の選ばれた神の国の住人にふさわしいと心から認めて招けと言ってるわけですよね。彼らはあなたにお返しはしないだろう、お返しをしないっていうことがあなたにとっての徳なのだ、徳を立てることになるのだ、そう問うているわけですよね。でこれはルカが自分の共同体、つまり教会、ルカの属している教会の人たちに宛てて書いた福音書ですよね。だから教会はそういう場所なんだ、そういう宴会の場であるのだということをルカは示している。であれば今私たちのいるこの教会もまた同じだろう。つまり神に招かれた人がこう集っている場所、神に選ばれた人が招かれている場所、教会はね。でもひょっとするとそれは私ではないかもしれない。私が招かれているとは限らないっていうことですよね。本当にそれ信じられるかっていうことはまた別の問題かもしれないけど、だから教会はイエスの言葉で言うところの貧しい人や障害を持つ人々の世話をするんだと、教会にそれを招き入れるんだと。それを具体的な言葉としてではなくてね、教会は誰かを招き入れる場所なんです。つまり神に選ばれた人を満たす場所が教会なんです。でもあなたが招かれているとは限らないよっていう。でも教会はそれをするんだと、門戸を開いてあらゆる人を招き入れる。清い人も清くない人も招き入れる。なぜなら神が誰を選ばれているのか私にはわからないからだ。それが教会の務めだと言っている。しかも、例えば教会は福祉事業所ではないということね。ここで言ってるのは彼らの必要に応えなさいみたいなことは言ってないんですよ。そうじゃなく、イエスは招けってしか言ってないんですね。招くことってそのこと自体に極めて大事な、教会としては意味があるんだ、教会としての意味はそこにあるんだとイエスに言わせているからね。まずそれをしろって、どうしてだろうか。他者を受け入れて、その他者を少なくとも自分と同等のものとして認めて、共に食卓を囲み、教会での囲み食卓って言ったら、裂かれたパンに預かることですよね。その時に、教会がこの、例えば今日やる聖餐式は、教会が主催して行う、キリストの食事の場ですよね。それを主催するのは、まあ、教会ですよ。教会がこの場を設定して、教会がこの聖餐式を行う、イエスの食卓を共に囲むということを行うのだけれども、その時に私は教会の人間としてね、人々を招く側にいる、つまりホストなんだけど、同時に私もまたゲストだっていうことを知らされる。貧しい人や障害を持つ人と、ここでルカはあえて言ってるけれども、借りを返せないであろう人たちを教会が招く時に、つまり教会がホストとしてそういう人たちを招いた時に、同時に 私もまた神様に借りなんか一生かかったって返せない一人のゲストなんだっていうことを心から思い知らされる場所なんだ。そういうことを多分ルカは教会に求めたんだと思うんですね、イエスの口を通して。でそのことに対して徹底しろという、ダブルスタンダードじゃダメよ、そうじゃなく、建前であれ本音であれ、ゲストであれホストであれ、私たちは私たちの生きているあらゆる場面で、どこをこう切り取ったとしてもその場面で同じルールが適用されるんだ。その同じルールの下で過ごすことが求められているんだ。私は信じてますから例外ですよね。いやいやいや、私は洗礼を受けてるから優先権がありますよね。ない。それは神の国行きの指定席切符を持っていることにはならない。神が誰を招いているのかは私にはわからない。じゃあ洗礼を受けるって何なのよっていう、せっかく、ね、末席を選んで座っているのにどうして私を定席に招かないのよっていう思いがしますよね。でもそれは残念ながら違う、洗礼を受けるということはそういうことではないからです。それは私が救われているのだ、神が私を救ってくださろうとしているのだということを自覚したからこそ受けるのが洗礼であって、天国行きの切符をもらう儀式ではないわけですよね。そのことを多分このルカの箇所は私たちに繰り返し繰り返し伝えている。招かれているのはあなたなのかどうなのかということはあなたには分かんないよって、だからいろんな人を招きなさいって、そのことを多分イエスは示しているんですね。だから喜んで末席に、我先に末席につこうとするのではないよ、それは全く逆だということが示されているのだと私は思ったのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、あなたの前に誰もが自分の罪を認めないわけにはいきません。あなたによって返すことなど到底できない負債を抱え、それを免れているに過ぎないのだということを思い知らされます。だから謙遜であるということは、自分の罪の事実の上に謙虚に座ることなのだとようやく知りました。大きな負債を抱えたまま、しかしあなたによって許されているからこそ今生きていられるのだという事実をしっかりと心に刻むことができますように、復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。Amen.